Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第219回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今年初めての放送は直子さんの朗読をお聞きいただきます。どうぞお楽しみに。鏡に この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた。
今日は直子さんと二人でお届けします。直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほども言いましたように、今日は今年初めての放送です。
はい、はい、
明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
で、今年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、なんこさんね、今年どんな年にしたいかの前に、はい、去年はどんな年でしたか、なんこさんにとって。
はい、去年はありがたいことに、はい、あのイベントが割と増えまして、はい、司会をする機会、はい、朗読する機会が、はい、その以前に比べて多くなりました、
はい、そうですよね、はい、ご活躍でしたもんね。
ご活躍だかどうだか、
方々でご活躍をいただいておりましたので、はい、充実した1年、
はい、そうです ね、はいはい、おかげさまで本当 それはもう本当に楽しい1年でした。
あ、楽しかったよかった。楽しいっていうのが一番大事なことですよね。
はい、
ありがとうございます。じゃあ、なんこさん、今年はそれを受けて、うん、はい、どんな年にしたいですか。
そう、あのそうというか、
うん
うん、 それを受けてもう本当にもうその通り言おうかなと思ってたんですけど、はい、あのいろいろ課題が見つかったので、はい、司会をするのも朗読するのも、
はい、お仕事する上で
そうですね、はい、あのそれをちょっと、まあ、もうちょっと考えながら
考えながら
うまく、まあ、あの司会を進行もできるように気をつけて気を配っていきたいかなと思ってでます。
さらに上を目指す。
いやまだもう低空飛行なので、もうちょっとジャンプ
完璧なのに。
いえ
さらに上を目指して。
いえも
っともっとです。課題どんなところが課題ですか？
そうですね、あのやっぱりまだお客様にしっかり迎えてないというか、
はい、
お客様にこう的確に今はこういう時ですよっていうご案内をさせていたし したり、
はい、
あと、まあ、出演者の方が、
はい、
あの何も心配せずに、はい、あのパフォーマンスに打ち込めるように
、はい、
あのすんなりと流れるような司会をしたいですね。
はい、そうなんですね。それをご自身で気づかれたことなんですか？
そうですね、はい、やっぱり、こう間が空いて間が空く、
はい、
うん、何も喋らない場面があったり、うまくね繋いだりすればいいんですけど、
はい、
その舞台上のまだセッティングが終わってない時に、
はい、
あのうまく繋いだり、
なるほど、
あの出演者のご紹介をね、
はい、
あのしてあのお客様にあこういう人がすあの今度演奏するんだとか、
はい、
そういうのが分かるようにご案内できたらいいかなと思います。あの資料としていろいろいただいてたんですけれども、
は
い、
なるほど、
はい、それでもあのやっぱり原稿を、ね、考えていく上でやっぱりちょっと削除したりすることもあったりして、
はいはいはい、
でもそれもやっぱりちゃんと資料として持っといて、
はい、
あのつなげるようにしなきゃいけないなとか思っちゃいました。
なかなか高度な
高度じゃないです。どうなんでしょう、高度でしょうかね。
そうですよね、
まだまだ本当にもうご迷惑をおかけしてばっかりで、
とんでもないです。
本当にもうあのこう皆さんのおかげで温かく見守っていただいてるんで、なんとかいけてましたけど昨年は。
そんなことないですけど、でもねその謙虚な心がさらに向上をする要因じゃないかなと思います。
はい
ね、自己分析もしっかりされているので、それを元にさらに来年はステップアップをということですね。
はい、龍のごとく、
龍のごとく、うまい。
はい、いろいろあのまた
ご指導お願いします。そうですね、龍のごとくね、はい、あの龍のごとく上がりたいですけどもお尻が重いので、
あの同じです、
気持ちは、
それは、
はい、気持ちは龍のごとく、
はい、
はい、実際はお尻が重い、はい、
物理的にはです
、そうなんです、はい、でもね私もねあの来年はあの何かあの目標立ててとか思ったんですけど、うん、はい、まあ、さっきも言いましたように、はい、なかなか老化が激しいので、
はい、そんなことはないです、
まあ、お尻も重いですので、
そんなことないです、
はい、あのできる範囲でやっていきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。さあそれではね、今年初の朗読ですが、
はい、
あの前回まであのお届けいただいておりますレンタルベビーを読んでいただきたいなと、
はい、
東野圭吾さん、
はい、
で回を重ねるごとにドキドキ感が、
う
ん、増しておりますので、今回どんな展開があるのか、はいはい、じゃあね、はい、あの前回までのお話をちょっとおさらいをしていただいてから、
はい、
今回第3話を読んでいただこうと思いますので、
はい、
直子さんお得意のあらすじをお願いできますかね。
はい、
お願いします、
は
い、
前回まで、東野圭吾さんの近未来を舞台にした物語で、前回までのあらすじは、主人公は独身の女性エリーさん、
エリーさん、
はいはい、彼女は夏の長期休暇を利用して子育ての疑似体験をしています。
面白いですよね、
はい、どういうことかっていうと、はい、本物の赤ちゃんそっくりの赤ちゃんロボット名前はパール
、
はい、この赤ちゃんロボットをなんとレンタルして、レンタル屋さんがあるんです。
そうですよね、
そしてさあ子育て開始と思いきや、
うん、
おむつ交換や夜泣きなど、
うん、
子育て経験のない彼女には戸惑ったりイライラすることばっかりでした。
イライラね、
はい、
イライラしますね、
はい、それでもあのパールがある時熱を出したんですね、
うんうん、
はい、その時をそのことをきっかけにして、あの彼女はパールを健康に育てなければという母性が自分に生まれていることに気づきます。
レンタルなのに、
なのに
母性が、
はい、母性が
面白いですね、
ママって、
あ、そうですよね、
パールちゃんが、
ね、はい、かわいい声で 言ってくれたんです。
はい、
ね、はい、じゃあちょっとそれがどうなっていくのか今日は3話を、
はい
はい、お聞きしたいなと思います。あ、はい、さあそれでは東野圭吾作レンタルベビー第3話を直子さんに読んでいただきます。お願いします。
レンタルベビー第3話東野圭吾。久しぶりにアキラが休みを取れたのでパールを連れて買い物に出ることにした。ベビーカーを押し巨大ショッピングモールを一緒に並んで歩く生まれて初めての体験だ。普段は疲れたとしか言わないアキラも今日は上機嫌で饒舌だ。冗談を言ってエリーを笑わせたりパールの前で面白い顔を作ったりしている。子供服売り場ではがぜん盛り上がった。いろいろな服をパールに着せたり少し大きめの洋服を見つけては成長するはずのないパールの将来像を語り合ったりした。結婚も悪くないかもしれないなとエリーは考え始めていた。結婚して子供を作り平凡な毎日を送るその楽しさを今までは想像できなかったがこうして疑似体験してみると少し分かったような気がした。アキラが電話を出したのはおもちゃ売り場に入ろうとしていた時だ。話しながら彼の顔が険しくなっていくのをエリーは見た。大変だ。電話を終えてから彼は言った。トラブルが起きた。大至急会社に行かなきゃいけない。
え、そうなの？今日は外で食事できると思ってたのに。
アキラは顔の前で手を合わせた。ごめん。この埋め合わせはきっとするから。
しょうがないな。
でも今日はここまでよく楽しませてくれたから許してあげる。
ありがとう。じゃあパールのことをよろしく。
パール、いい子にしてるんだよ。ママを困らせないようにな。アキラはベビーカーの中にも声をかけた後足早に去っていった。仕方がないと諦め、エリーはベビーカーを押しておもちゃ売り場に入っていった。
パールにはどんなおもちゃがいいだろうか。
まだ小さいのでゲームとかでは遊ばないか。女性店員がいたので相談してみることにした。
このぐらいの奥様でしたら今はホログラム粘土をお買い求めになる方が多いですね。
若い店員は答えた。ホログラム粘土？
こちらにございます。
見せてくれたのは立体映像を作り出す小さなパネルだ。宙に浮かんでいる粘土の映像を手で触ると自在に形が変わる。
お子様の成長に合わせて粘土の硬さを変えることも可能です。
へえ、面白そう。
値段を聞いて目を向いた。
赤ん坊に買い与えるものだろうか。
少なくともレンタルベビーのために買うことは考えられない。
しかし自分の子供ならどうか。
もしかすると買ってしまうかもしれないなとも思う。店員に礼を言いホログラム粘土を返した。それから振り返り息を呑んだ。
ベビーカーが消えていた。周りを見回したがどこにもない。
パール！
名前を呼び売り場の外に出た。似たようなベビーカーがあったので急いで駆け寄ったが、そばに母親らしき女性がいた。赤ん坊もパールではなかった。どこへ行ったのか。ベビーカーは電動式だが勝手に動くわけがない。誰かにさらわれたとしか考えられない。
アキラに電話をかけた。だが画面に表示されたのはまたしても会議中の文字だ。舌打ちをして電話を切った。こうなったら警察に連絡をと思ったところで頭に浮かんだことがあった。パールを借りた時に担当者から言われたことだ。レンタルベビーが盗まれたり壊されたりした場合は速やかに当社に連絡してください。こちらから警察に盗難もしくは器物損壊の被害届を出します。そうなのだ。これは誘拐事件などではない。子供がさらわれたのではなく機械が盗まれたのだ。いや、現時点では盗まれたのかどうかもわからない。となれば紛失届ということになるのだろうか。エリーは電話をしまった。そんなことはどうでもいい。パールを探すことが先決だ。盗難にしろ紛失にしろ人命に関わらないとなれば警察もきっと素早くは動いてくれない。彼女は駆け出した。道行く人々を捕まえてはベビーカーを見なかったかと尋ねてみた。多くの人たちは親切で、そういえばと懸命に記憶をたどってくれた。だが少子化の時代とはいえベビーカーなんて至るところにある。見なかったという人の方が少ないのだ。彼らの話に基づいてショッピングモール内を駆け回ってみたが、パールを乗せたベビーカーは見つからなかった。エディは興奮する頭を沈め懸命に思考を巡らせた。パールは本物の赤ん坊そっくりだ。だからどこかの悪いやつが人間の子供と間違えて誘拐を図ったとしても不思議ではない。さらった後犯人はどうするか。無論一刻も早く立ち去りたいだろう。車だと気づいてエリーは駐車場に行ってみた。巨大ショッピングモールだけあって駐車場も広大だ。大小さまざまな車がずらりと並んでいる。周囲に目を凝らしつつ通路を進み、時には車の間を通り抜けた。だがどこも似たような光景で動き回っているうちに自分がどの辺りにいるのかわからなくなり、気がつくと同じ場所に戻っていたりした。まさに迷路だ。パールはここへ連れてこられたはずだとエリーは確信した。ずっと売り場にいたなら誰かが目撃しているはずだ。誘拐した後犯人はすぐにパールをここへ連れてきた、そうに違いない。ではもう逃走した後だろうか。ベビーカーは犯人たちの車に積み込まれ、今頃は近くのハイウェイでも走っているのか。どうしていいかわからずエリーは再度アキラに電話をかけた。すると今度はあっさりと彼の顔が現れた。どうかしたかい？買い物を楽しんでる？のんびりした顔に苛立ちを覚えた。それどころじゃない。パールが誘拐されたの。
え？
さすがにアキラの顔がこわばった。エリーは手短に状況を話した。それでどうしていいか困ってるところなの。
だったらレンタルベビー店に連絡したらどうかな。盗難や紛失した場合は。
何言ってるの？これは誘拐よ。パールの身に何かあったらどうするのよ。
エリーは早口で言い立てた。でも
とにかく今すぐこっちへ来て、一緒にパールを探してちょうだい。
いやそれは無理だよ。まだトラブルが片付かなくて今日は一日会社を離れられない。僕がいなくなったら大勢の人間に迷惑がかかる。悪いけど君一人で何とかしてくれないか。場合によってはレンタル店に解約を申し出て。
もういい、頼まない。 エリーは電話を切った。こんな会話をしていること自体時間の無駄だとさえ思った。その時だった。どこかから赤ん坊の泣き声が聞こえた。エリーは耳を澄ました。間違いない、パールだ、パールが泣いている。必死で声の方向を探った。泣き声が駐車場全体に反響するのでつかみにくい。それでも気持ちを集中させ止まっている車の間を移動した。大きな車が多いのでなかなか先が見通せない。パール、どこなの？目の端で何かが動いたような気がした。エリーはそちらに目を向けた。見覚えのある焦げ茶色の小さなベビーカーが車の間を横切った。パール！エリーは急いで駆け寄った。だがそこへ着いた時にはすでにベビーカーは消えている。慌てて周りを見た。するとまた離れたところでベビーカーが横切った。エリーは駆け出す。まるでかくれんぼうか鬼ごっこをしているようだ。だが距離は少しずつ詰まってきている。犯人がどういう人間かは知らないが、追い詰められたら襲ってくるかもしれない。それでもエリーは引き下がらない覚悟ができていた。パールを取り返すためなら何も怖くない。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
さんにレンタルベビー第3話を読んでいただきました、はい、えらいところで終わってますけども、はい、
そうですね、緊迫したまま。
パールはどこへ行ったんだ、
はいは
い、えらいところで終わりました。もう次ね、待ち遠しい方たくさんいらっしゃると思いますが、はい、こんなところで切っちゃいましたね。
そうです ね、
ね、
ここで切るのが、まあね、まあ、でも次回を楽しみにするので、
ここで切るのが面白いということですね、はいはい、もうね、いろんなことをこれたくさん凝縮されているんですが、はい、この回で、はい、直子さんが一番こう印象に残ったポイント、どんなところですか？
もうエリー の、うん、あの心の変わり方ですね。
ですよね、
はい、前回とえらい違い
ね。
はい、もう母親になってますね。
なってますね。もうそこが一番ポイントですよね、はい、だからいなくなったら、あの紛失届だとかっていう決まりな、まあ、それはそうですよね、
はいはい、
であの人命ではないですからね、機械ですから、はい、多分そういうことは分かっているのに、もうね、本当の子供を、はい、こういなくなったような慌てぶり、
はい、もうパールを探すことが先決だ。
それに反してアキラさんは冷静ですよね、は
い
は
い、そうですね、
機械じゃないかと、
ちゃんとあの状況を分かっているというか、
まあ、でも、あの、はい、妥当な反応ですよ ね、
う
ん、
そう
ですね。で、場合によってはレンタル店に解約をとかまで言っているので、はい、もう頼まない、なりますよね。
なります ね、
ね、
この気持ちのズレ何なんでしょう
ね。
はい、
で、あの、面白いのに、はい、パールの声だってこう聞き分け る、
聞き分ける、
これは私の声よ、
はい、
これ母親しかできないですよね。
できないですね。
毎日聞いている声で、はい、赤ちゃんの声なんてね、私多分あの、よその赤ちゃんの声なんて聞き分けられないですけど、
いや、
自分の子供の声だったら分かりますよね、
はい、そうですね、自分の子供の声は、ね、はい、
で、そんな、はい、こんなに成長している、
うん、
エリーさん、
はい、
すごいなと思って、でこの東野圭吾さんがその母性の、
はい、
ね、あの、うん、心の変化なんかもすごくちゃんと掴んでらっしゃる、
はい、掴んでますね、
っていうのが、 面白いなと思って、
あの一旦ちょっとクールダウンするんですね、この今回の中でね、
はいはいはい、
そうそう紛失届を出さなきゃ、
そうそうそう、
さっきおっしゃってたよね、
はいはい、
紛失届を出さなきゃ、
はい、
子供じゃなくて機械が盗まれた、はい、
うんうん、
でクールダウンしてるんだけどやっぱり探しているうちにだんだん心の中でヒートアップしてきて、うん、
ねえ、でも人間ってそういうところありますよね、はい、
そうです ね,
ね
夢中になると、
ね、
はい、
で、あの面白いのが、ね、お洋服買いに行って、
はい、
ロボットなんだから、ね、同じお洋服でいいと思うけど、
はい、
ちゃんと洋服選んでいるっていうところもいいし、成長するはずのないロボットに大きくなったらこんな感じのものになるかななんて言っているっていうのは、ね、うん、で多分この本物そっくりの赤ちゃんなので、
はい、
そういう気持ちにもなるのかなとは思うんですけど、はい、人間の心理をついていて、すごい面白いですよね。
やっぱり、ね、子育てしてる時思いましたものね。
そうですよね、
大きくなったらこんな子になるんかなとか、
うん、
お洋服も ね,
ね、
思いました、
ね、はい、でもこのキャリアウーマンのエリーさんが子供を産むのもいいなと思った、
はい、
ね、結婚するのもいいなと思った、っていうのがすごく社会情勢を反映していて、でなんかね、あのうちの娘なんかは全然キャリアウーマンじゃないですけど、あの一般サラリーマン、サラリーウーマンですね、ですけど、でもやっぱ子供を育てるのはすごい不安だって言ってます。
そうなんですか、
うん、
あら、
あの今この子育てをしながら勤務も続けるということはとても考えられないと。
そうですね、
いうことなの で,、
はい、
でどっちをやめるかというと、やっぱり子供を産むのをやめたいと、
あ、そちらの方ですか。
そうなんです。
なるほど、あの、ね、二通りありますね、その点についてはね、うん、あの結婚して奥さんになり、あの、ね、
うん、
子供を育てたいっていう方とそのままキャリアを持ちたい。
そう、でもね、変わったんですよ、あの私子供の私が、
はい、
あの仕事してるのが嫌な娘なので、私は絶対に働かないって言ってたのに、働くけど子供は嫌だって言うようになったので、そう、でもこれね、社会情勢だと思うんですよね。でそれを東野圭吾さんがちょっと風刺的に書いているというのがとても、あの近未来、ゾッとするような近未来
あるかもしれない。
そうなんです。さあ、これがどんな風に展開していくのか、
はい、そうですね、
次回が最終回ですね。じゃあ皆様もお楽しみになさっていただきたいと思います、はい、今日はレンタルベビーを直子さんに読んでいただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Into your
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。さあ、レンタルベビーな、いよいよ大詰めでございます、
はい、
パールを取り返すためなら何も怖くない、
うん、
とまで言っているエリーさんですが、
はいはいはい、
最終回がね、
はい、
どんな展開を見せるか、またどんな結末を迎えるかによっては、
はい、
東野圭吾さんが日本の将来をどんな風に捉えていらっしゃるのか、
はい、
ということが分かるような結末ですか、
うんうん、やっぱりミステリーだけあって、
はい、
ミステリーというか、
はい、
あの大どんでん返しというか、
あ、
意外な結末、
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 それは楽しみですね、
はい
はい、じゃあリスナーの皆様も意外な結末をお楽しみになさっていただきたいと思います、はい、この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。 明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。